1日10分宇宙時間をテーマに毎日お届けしております宇宙話。今回は能登半島地震、ここに対して宇宙企業、宇宙からの衛星データ、そしてどういうサービスが、どういうサポートができているのか、このあたりを発表されている情報をもとに、確かな部分だけですけどお話ししていこうと思っております。災害に対しては宇宙からのサポート、これからどんどん強化されていく、そんな流れが作られていくと思うので、現状がどうなっているのか、そのあたりを皆さんに掴んでいただけたら幸いです。それではどうぞ。2024年1月4日始まりました佐々木亮の宇宙話。このチャンネルでは1日10分宇宙時間をテーマに、天文学で博士号を取得した専門家の亮が毎日最新の宇宙トピックをお届けしております。本日でエピソードがこちら1182話目を迎えております。基本的には1話完結でお話ししておりますので、気になるトピック、気になるタイトルからぜひ聞いていただけたら嬉しいです。前回1181話では100億年の宇宙の旅行をした天体、まあこんなお話をさせていただいたり、でその前は4回にわたって僕の友達であり世界中を飛び回る宇宙ビジネスマンのヒロですね、来てもらって2023年の宇宙ビジネスの振り返りだったり、そういったところを国際的な目線でいろいろお話ししてもらっておりますので、まあ好きなタイミングで好きなところから聞いていただけたら嬉しいなと思っております。ということでね、まあ毎日毎日やっているので、2024年も引き続きよろしくお願いしますというところで本題に入っていきたいと思います。で、今回はですね、まあ、2024年入って1月1日に震災が起きて、で、これが今もまだ復旧作業中っていうところになるんですが、まあこの宇宙話ではそこをちょっと宇宙目線でお話ししていく回をお届けできればと思っております。ここら辺の動き、宇宙側からかなり早い話が結構出てきましたね。まあ、大きく2つ今回紹介していきたいと思います。これ両方とも1月2日に発表された内容になっていて、まず1つ、これは1月2日に発表された国土地理院からのお知らせで、今回の震災にあたって、宇宙から見たときに能登半島の地震の地殻変動がどうやって起きていたのか、これを第一2号っていう衛星を使って解析した結果っていうのが出ていました。でもう一つが、まあ宇宙系日本の宇宙企業であるアクセルスペースがこれ2日に衛星、宇宙から撮影した衛星画像、これを政府や自治体、報道機関に対して無償で提供するっていう、そういう発表を行いました。まあここら辺は今回の話は、なのでこういう目線から宇宙から地上を見るっていうところがどういう意味があるのか、でそういう目線で見た時に宇宙ビジネスっていうのがどういう需要のもと成り立っているのか、そんなところまでお話ししていこうと思っておりますので、その意識をちょっと頭の片隅に入れて聞いてもらえたらいいんじゃないかなと思いますね。で、じゃあまず一つ目お話ししていきたいと思います。一つ目は国土地理院から発表された第一2号ですね。このデータについてです。第一2号っていうのは地上を電波で観測する合成開口レーダー、通称 SAR 衛星、SAR で SAR ですね。SAR 衛星と呼ばれるものを用いています。で、これが国土地理院がもうすぐ分析して、で、今回の場合で言うと、1日に発生した能登半島地震で、地殻の変動がどこでどう発生していたのかっていうところが発表された感じですね。で、この SAR 衛星、合成開口レーダー、SAR 衛星っていうのがどんなものなのかっていうと、簡単に言うと、人工衛星から電波を発して、で、その発した電波が地上に当たって帰ってきて、で、それを自分で測定すると。 そうすると何がわかるかっていうと、ざっくり言うと高低差とか、そういったところが明らかになるんですよね。自分が当てたもの、光が、まあ、1秒後に返ってくるのか 0.5 秒後に返ってくるかっていうのが、地上の、まあ、簡単に言うと高さみたいなところの違いを表すというところで、合成開口レーダーはその測位っていうんですかね、それができるようになるっていう特徴のある人工衛星の、まあ、観測方法なんですよ。で、これはどういうメリットがあるかっていうと、雲とかそういった天気の悪い状況とかでも関係なく、雲とかをすり抜けるような電波っていうところで地上に飛ばして帰ってきたものを見るっていうところがあるので、まあ今ね、例えば天気が悪いっていうニュースとかも出てますけど、そのニュースには一切影響されない状態で宇宙からその地上を観測することができると。で、もちろんその細かい変化っていうところが見づらいっていうのは宇宙から観測するデメリットとしてあるんですが、まあその一方で、こう、地球の周りを定期的にぐるぐるぐるぐる回る、この特徴によって、定期的に一箇所の測位っていうのをすることができるようになるんですね。なので、例えば今回の第1、2号の発表で言うと、9月から、比較して今回の地震が発生してどの場所がどういうふうに変化したのか、まあもっと簡単に言うと高さが変わったところがあるのかっていう、そういう感じですね。で、それを行ってあげた結果、やっぱり今回こうニュースで出ているような場所っていうのは3メートルとか1メートルとか、そういった地盤の動き、高さが変わっているとか、そんなところが今回観測によって明らかになったっていう結果が、もうすぐ1月1日に地震があって、1月2日にはその分析結果、1月1日の間にかにもう分析結果っていうのが発表されていた。で、これはやっぱり宇宙から定期的に見ていることによって、前の状態がどうだったのかで今はどうなっているのかっていう比較とかができるっていうのがかなり特徴的な部分ですね。で、あとは地上の状態に左右されないっていうところも宇宙のメリットだと思うので、まあそういったところから情報が取れるようになってくるっていうのはかなり重要なポイントなんじゃないかなと思いますね。で、それがまず一つ。で、もう一つが、まあアクセルスペース社。これ日本の宇宙企業になるんですけど、アクセルスペース社が1月の2日に発表した内容で、これはアクセルスペースが今人工衛星5機を宇宙に飛ばして地上の写真を撮り続けているんですね。で、この写真っていうのが、まあ簡単に言うと、だから航空写真みたいな感じで、上空から今地上がどうなってるかっていうのを高解像度で明らかにすることができるということで、このデータ、まあ普段だったらまあ商品として扱っているものなんですけど、まあ、被災地の支援になるならというところで、衛星画像を政府機関、自治体で報道機関に対して無償提供していくっていうことを発表したんですね。だ、これが今後どういうふうに使われていくのか、そういった角度の話っていうのは多分それぞれの自治体だったり、まあ、報道機関だったり政府機関に委ねられる部分はあるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、もしかしたらニュースで見かける上空からの写真っていうのは、アクセルスペースのこれ GRUS っていうのがあるんですけど、これが観測したものになるんじゃないかなというところですね。なので、こういった感じで宇宙からの支援っていうのも災害の時にはやっぱり重要になってくるんじゃないかなという事例が、実際に今回の能登半島地震で見えてきたポイントなのかなと思いますね。で、まあ、ニュースとかをずっと見ていると、携帯会社各社、こう、利用料金減免しますとか、まあ、ちょっとつながりにくいところ出てますみたいな話が出てたじゃないですか。で、あそこら辺も多分宇宙からの今後支援によって解決していく部分っていうのはあるんじゃないかなと思っていて、まあ、今回のその震災が直接的に解消されるっていうよりは、今後どんどん宇宙からのサポートによって、その地上での 不便さっていうのが解消されていくんじゃないかっていう意味ですね。まあ、具体的にはやっぱスペース X のスターリンク、これが宇宙からインターネットを届けるっていうところで、まあ、地上の状況に関わらずある程度の場所であれば直接インターネットをつなぐことができる、まあ、地上で電波というか、なんていうんですか、アンテナを持っていればっていうふうになるので、まあそこら辺が助けてくれるだろうし、あとはもう実際に1月に入ってから、昨日だったかな、1月の3日にロケットの打ち上げがあって、スペース X ので、そのスペース X のロケットの中にはスターリンクの携帯と直接通信ができるような人工衛星が搭載されていたというふうに言われていて、そうすると、まあ、こう専用のアンテナを持っていなくても宇宙に直接通信をしに行くっていうような、まあ、そういう機会も提供されることになると思うんですよね。そうすると、じゃあ例えば停電になったから地上の基地局も使えずとか、なんかこう地上の基地局が地震によって被害を受けていて電波が一切通らなくなってしまったなんていう状況になっていても、宇宙からのサポートでそこら辺はある程度カバーできる可能性があるんですよね。まあこんな感じで結構宇宙からのサポートっていうのは災害の面では輝く部分結構あります。なので、まあそういった目線も宇宙話を聞きながら養っておいていただけると、もし自分がそのタイミングになった時に、あれ宇宙からのサポートってなんかできないのかなみたいなのとか、そういったところが考えられるようになってくれると嬉しいなと個人的には思って、こんな話をさせていただきました。はい、ということで、まあ今回のね、あの地震のによって被害を受けている方もたくさんいるかなと思いますので、こう宇宙からのサポートっていうところの目線で話はさせていただきましたけど、今実際にできることっていうのが何なのかっていうのは考えながら、まあポッドキャストもやっていければと思っております。はい、そんな感じで今回の本題は宇宙から震災に対するサポートっていうのができるんじゃないかっていう、その実際の事例っていうのをいくつか紹介させていただきました。はい、ということで、まあアフタートーク的な話もちらっとしていこうかなと思いますけど、そうですね、僕がもう一つやってるポッドキャストチャンネル、隣のデータ分析屋さん、こちら最新話公開されました。1月の3日ですね。まあ毎週水曜日公開しているので、まあ三が日だけどちゃんと出そうかっていうところでやってるんですけど、Apple Podcast でもね、たくさん聞いてもらってて、で、Spotify でもたくさん聞いてもらっててって感じで、ビデオ見てほしいですね。ビデオポッドキャスト。一応、あれなんですよ。去年の4月、2023年の4月に始めた番組なんですけど、僕が絶対にビデオポッドキャストの時代来るなっていうところが、イメージがあったので、ずっとその時からビデオポッドキャストでやってるんですね。で、それでいろんな場所で収録とかしてるんですけど、今回めちゃめちゃかっこいいスタジオで収録してるんですよ。もうやばいですよ。なのでちょっとそこをぜひ見てもらいたいなっていうところがありますね。まあ宇宙話だと普通に音声だけだから、まあ画面があるとちょっと変わり映えもあるかなっていう話もあるし、あとはまあ単純にスタジオかっこいいからマジで見てほしいなっていう、そんな状況になっておりますので、ぜひ皆さんそちらのポッドキャストも楽しんでいただけたら嬉しいなと思っております。まあそんな感じで、はい、新年もバタバタしながら、もしかしたらもう今日からね、1月4日からスタートして、仕事スタートしている方もいるかなと思います。お体には気をつけて、まあ休み明けなのでね、無理せず頑張っていただけたらと思います。はい、ということで、今回の放送は以上にしていきたいと思います。今回の話も面白いなと思ったら、お手元のポッドキャストアプリでフォローボタンの近くにある星マーク、こちらからレビューいただけたら嬉しいです。番組の感想や宇宙に関する質問については、Twitter のハッシュタグ宇宙話、または Spotify の Q&A コーナーだったり、概要欄のお便りフォームからじゃんじゃんお寄せください。それではまた明日お会いしましょう。さようなら。